第4には、黙示録の特徴について考えてみましょう。黙示録は、すべての預言書の最後の位置する預言書であります。私たちが創世記と黙示録とを比較して見るときに、この点がはっきりとわかります。黙示録では、天地の創造。黙示録では、天地が消え去り、神殿、神地の創造が語られ、黙示録では、太陽と月の創造。黙示録では、これらのものが消え去り、黙示録では、人間の住むところはエデンの園であり、黙示録では、天の都が都であり、黙示録では、創世記では、アダムの婚姻のことが書かれ、黙示録では、第二のアダム、すなわち主イエス様の婚姻が書かれ、創世記では、サタンの出現が語られ、黙示録では、サタンの最終的な裁きのことが語られ、創世記では、苦しみの始まりのことが語られ、黙示録では、もはや、涙のないことが語られ、創世記では、罪に対する呪いが語られ、黙示録では、呪いが取り除かれたことが語られ、創世記では、人が命の木から遠ざけられたことが記され、黙示録では、人が再び命の木へと導かるべきことが記され、創世記では、アダムとエイファは、キリストと教会を象徴するものとして記され、黙示録では、キリストが花嫁と一つになるべきことが記されており、創世記では、罪の始まりのことが記され、黙示録では、罪が取り除かれたことが記され、創世記では人が己の名をすべてのものの上に置こうとしたことが記され、黙示録では神の皆がすべてのものの上に置かるべきことが記されています。黙示録は新約聖書の多くの手紙と同じようにキリスト者のその統治の問題に対しての答えとしてかけられたものです。黙示録はその統治のキリスト者に与えられていた問題に対して書かれたものでありますが、今日の私たちに対しても当てはまることが記されているんです。その黙示録の主題は、あらゆる時代と、あらゆる国民とに当てはまる主題であるのであります。黙示録は、旧約聖書に貫かれておりますが、旧約聖書のどこからの引用であるかということは特に記されていないんです。黙示録は全部で404節ありますが、その中に旧約聖書からの引用は600箇所あると言われています。イサヤ書からは110箇所、詩編からは100箇所、ダニエル書から70箇所、ホセア書から60箇所、サカリア書から30箇所あるのであります。黙示録では、旧約聖書の箇所が大胆にも省略されたり、補足されたり、他の言葉と混ぜ合わせられたり、すなわち自由に引用がされているのです。旧約聖書からの引用が、これほどまでに多くの箇所に上っているのもかかわらず、黙示録はそれ自身、全く野口の新しい書物と なっているのであります。黙示録は約束の過去の約束の成就の書物でもあり、来たるべき約束の成就の書物でもあります。ちょうど種よりも木の方が実りを約束するように、予言よりも予言の成就の方が実りあるものなのです。この意味で約束の成就を記している黙示録は、私たちに豊かな実りを約束するものと言うのです。黙示録は繰り返して主の日のことを語っております。この主の日とは戦いの日のことです。この日には主がその敵を打ち負かしてくださるのです。これが黙示録の主なる特徴なんです。第5番目に、私たちは黙示録の解釈ということを考えてみたいと思いますが、黙示録はすべての人のために解き明かされなければならない書物です。22章の一節に、この書の予言の言葉を縁ではいけないと書いてありますが、このご命令が守られることがいかに少ないことでしょうか。第二世紀の頃には黙示録ほど広く伝えられ、また愛された書物はありませんでした。解釈にはいくつかの方法があります。主に四つの方法について考えてみましょう。第一番目は、霊的な解釈の方法であります。この場合には、すべての事柄は、文字通りには解釈されないで、常に象徴的な、霊的な解釈が用いられるのです。この解釈の方法によると、黙示録の主なる内容は、あるよる時代の教会の悪魔に対する戦いであるということになるのです。第二の解釈の方法は、黙示録に記されているあらゆる事柄がすでに起こった過去の事柄であるとする解釈の方法であります。したがって、例えば黙示録6章から中一章までの出来事は、ネロ時代にキリスト者の実際に体験をした事柄であるということになるのであります。だから、この事柄は過去に起こってしまった出来事であるわけですから、もはや私たちが未来にこのような出来事を予想する必要がないということになるわけです。第三の方法は、黙示録に記されているあらゆる出来事は、今まさに起こりつつある出来事であると解釈する方法であります。この方法によれば、黙示録に記されている出来事は、皇帝ネロの時代からこの世の終わりにまで至るということになるわけです。このような解釈を取る人々は、黙示録のあらゆる出来事に対して、歴史上の出来事をすべて当てはめて解釈しようとするのであります。例えば、宗教改革、第一次世界大戦、また第二次、世界大戦が、黙示録の特定の基地に結びつけられているんです。この方法によって、これらの人々は、千年王国がいつ始まるかということを計算しているんです。今までに 200種類に及ぶ年号が計算されてきたのでありますが、これらすべての計算は一度も当てはまることがありませんでした。第4番目は終末論的な解釈の方法であります。終末論的な解釈ですね。この解釈によるならば、4章から22章に至るまでのすべての出来事はまだ起こっていないということになるわけです。1章から3章までに記されていることは主に教会に対して書かれたものです。4章と5章における教会は手にある教会を語っているのであります。24人の長老とは使徒教伝から新約時代に渡ったの手に挙げられた信者のことであります。したがって、いわゆる教会の景況は3章と4章との間で行われているのです。第4章から中級者の至るすべての出来事は極めて短い期間の出来事を記しているのです。この期間は教会時代の終わりからイエス・キリストの公の再臨に至るまでの時間でありますが、この期間は多分7年ぐらいであると思われます。以上、4つの解釈の方法には、それぞれ真理の一面を含んでいると思われますが、私は最後の終末論的解釈が一番正しい解釈であると信じます。6番目に、黙示録の目的についてちょっとだけ考えてみたいと思います。諸アジアにある諸教会は、格好たる基礎と覚醒とが求められていたのであります。信者たちは、苦難に対しての備えをなすことが求められていたのです。黙示録は繰り返して、子羊である主イエス様に従い通す者は勝利へ導かれると言っているのです。子羊という言葉は28回黙示録には出てきます。子羊なる主イエスは再びこの地上に来られますが、それは罪の問題を解決するためにではなく、ご自分の権威を明らかにするために来られるのであります。主イエス様は、教会を建てるために再び来られるのではなく、新しい天と新しい地とを創造されるために来られます。したがって、黙示録は私たちに伝えてくれるものは、イエス様が再び来られるということと、イエス様が唯一の支配者であるということです。苦難と試練との真っ只中において主イエス様はご自分の再び来られることとご自分が唯一の支配者であられることをご自分の信ずる人々に啓示されたのです。21章4節によると悲しみと苦しみはもはやなく、22章3節によると彼のしもべたちは彼に仕え、また22章の5節に、主なる神が常しえに支配者となられると約束をされているのです。黙示録は主イエス様のことを何と言ったのでしょうか。この問いを私たちが問い続けるならば、私たちは絶えず黙示録からの啓示を受け 続けることができるのであります。